今日の説教の結論、それはルカによる福音書この23章の3節の言葉、こう読んでみます。そこでピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですとお答えになった。これが今日の結論であります。この何とも曖昧なイエスの答え、実はこれが今日の結論なんでありますが、というのは曖昧っていうのは実は二重の意味がこのイエス様の答えには含まれていた。一つは文字通り、この世の、あなたはこの世の、つまりユダヤ人の王、そういう意味が一つありますね。そういうふうに尋ねられた、聞かれた。でもう一つは信仰的な意味でのこの苦難の王、この二重の意味が実はイエスの答えの中にはあったということなんですね。一般の人々は王様というと、この世の王と、この世の政治的な王ということが、そのことかしか知らない。しかし聖書は苦難の王イエス・キリストの存在を語っている。この点を今朝特に私たちはこの明確に捉えて行きたいと思うのであります。で、ここで尋問をしたのはポンティオ・ピラトという総督であった、そう書いていますね。ポンティオ・ピラト、まあここにはピラトということにしか書いてませんけれども、このポンティオ・ピラトというのはローマ皇帝の代理者、総督と呼ばれていた。このポンティオ・ピラトという名前はその後のキリスト教徒の、まあ、信仰告白であります、まあ、使徒信条、これは私たちも今告白したんですね。今日の礼拝にも信仰告白っていう、でその後に使徒信条っていう言葉を書いてますけど、でその中で実はこのポンティオ・ピラトっていう名前が出てきてました。でポンティオ・ピラトというこの皇帝の名前がですね、この使徒信条にも明記されて、今も私たちはその名を、今日も我々はこれを発論し、忘れないものとしてですね、忘れられないものとなっているわけでありますが、その名前が書き記されたということはどういうことを意味しているのかというと、一つにはこのイエス様がこのポンティオ・ピラトによって実はこの十字架刑に引き渡されるという、まあ、十字架刑をこの決定した、それがまあ、ポンティオ・ピラトという名前だったんですけど、人だったんですけども、このイエス・キリストのですからイエス・キリストという方はこのそういう歴史のただ中にちゃんといた方だということを示しています。イエス・キリストの十字架の決定はこのという事実は歴史上疑うことのできない事実であったということを示してますね。ポンティオ・ピラトという総督の下でこの十字架刑というものが決定されたということですから、これはイエス様の十字架というものはこの何か人間が想像したものではなくて歴史的な事実だったんだということを示しています。でもう一つはキリストの福音というものがこの世界中に広まっていくことになったという、まあ、そういうこともそこには含まれております。まあ、この点については今日は詳しくは述べませんけれども、このポンティオ・ピラトっていうのは今言ったようにローマの まあ、皇帝の、まあ、代理者としてこの地域をこう統括せ治めるように言われてたと。ですから、ポンテオピラトっていうのはユダヤ人から見ればですね、外国の人、そうわけですよね。ローマから派遣されてきてるわけですから。ところがその結果として福音というものはそのギリシャのローマの世界にも伝えられていくことになったんだという、まあ、そういう意味合いも実は持っているわけですけど、まあ、この点については、まあ、今日は触れませんけれども、これ以上触れませんけれども、当時ユダヤの国を支配していたのはこのローマ帝国であり、ローマ政府は地中海沿岸のエジプトを含むこのアフリカですよね、今で言うならばアフリカ、エジプトを含めアフリカの地域で、マケドニア、小アジア一帯、まあ、トルコの現在で言うならばトルコの付近ですか。ですから昔のあの地図と今の感覚ってだいぶ違うんですよね。まあ、地中海世界っていうのは今ではこうあのアフリカも含んでるわけですよ、当然。だからアフリカの北の方ですね、ずっと。で、それがすごい盛んな地域だったんですね。貿易も政治的にもですね。です、今で言うならばあまりこうアフリカはまあまだ、そういう進んでない国かなというふうに思った印象がありますけど、まあ、当時はエジプトも含めて地中海沿岸にこういたもんですから、あったもんですから大変そういう勢力を持ってたんです。で、そのようなこのローマ帝国っていうのがかなり広範なガリアやイスパニア、まあ、ガリアと今でいうあのフランスですよね。で、イスパニアっていうのはスペインの方ですよね。で、そういうところまで一帯をローマ帝国というものがこの支配してたもんですから、かなり広範なわけですよね。人、今でいうこの国の単位ではないんです。もっと広いものをローマ帝国が支配してた。ですから当然ながらその広い地域にはいろんな宗教があったわけですよ。なもんですからローマ帝国はそれぞれの宗教についてはこの寛容、宗教寛容政策、あなた方が信じてる神様はそれはそこまでは我々は干渉しませんよと。だからそれぞれのところであなた方が信じてる宗教を信じてもいいですよっていう、そういう政策をローマ政府は取ってたんだということなんです。ですからユダヤにおいてはこの旧約聖書以来のですね、いわゆるイスラエルの歴史の中での祭司制度、あるいは立法学者たちがいたという、まあ、そういう制度はちゃんと残っていた、認められていたわけですよね。しかし政治的な最終決定はローマ政府が握ってたということで、ローマから派遣されてたこの総督がこの最終決定を行っていた。特に死刑執行なんていう決定はユダヤ側の側にはそういう権限はなくて、その最終決定、死刑なんていう決定をするときにはローマ政府がやんなきゃなんなかったという、まあ、そういう事情です。支配者である、ですからローマ政府のから派遣されてた総督ポンティオピラトによってなされることになった。ですからユダヤの宗教会議であるこのサンヒドリンという会議はですね、立法学者とかパリサイ派とかですね、そういう人たちがいた、そういう宗教会議はとにかくイエスの憎しと、そういう宗教の世界にイエス様がこう登場してきたわけですね。そこでとにかくイエスをですね、あれを殺してしまえという、まあ、そういうことがこの宗教会議において、決められてですね、ですからイエスを死刑にしてほしいということをこのローマの総督に訴えた。自分たちの中でも決めたわけですけども、それは最終決定をしてほしいという、そういう状況だったわけですね。これが2節で、この訴えがどういう訴えがあったかというと、イエスをこう訴え始めた。で、その理由が3つほど書いてあるんですね。 この男は我が民族を惑わし皇帝に税を納めることのことを禁じ、また自分が王たるメシアだと言っていることが分かりました。でそういう理由を3つほどこう挙げたんですけど、例えばイエスは我が民族を惑わすっていうのはどういうことかというと、今まであったイスラエルの宗教唯一のこの神ヤハウェの信仰をイエスはねじ曲げてしまったやと、いろんなこのねじ曲げたんだというような理由で、2番目にはこのイエスが皇帝に税を納めることを禁じた。で実はこれはこの20章の20このルカ福音書でもですね25節で、そういう質問があった時のことが書いてありますけども、1枚のデナリオン銀貨を指してですね、これは誰の肖像か、誰の名があるか、でこれは皇帝のもの、皇帝のカイザルの名前が書いておりますと民衆が言った時に、イエス様は皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいと言ってですね、皇帝っていうのはこのローマの皇帝ですよね。ですからカイザルにはちゃんと税金を納めなさいと言ったんですよ。だけど神に対しては神のものは神に返しなさいということをイエス様は付け加えられた。ですからローマの皇帝に税金を納めることをしない、税金を納めないようにとイエス様が言ったということは実はそうではなかったと。で3番目に22章のこの右のページの方にね、この書いてありましたことですけれども、イエスはですね、この、お前は神の子かというふうに、これは70節のところでですね、ではお前は神の子かと、これはイエスにこの神の長老祭司長立法学者たちの会議がですね聞いたわけですよ。でその時にも実はイエス様はこう答えている、私がそうだとはあなたたちが言っている、私がそうだとはあなたたちが言っている。ですからこれは曖昧な返事なんですね。で同じことが今日のところにも出てるわけじゃないですか。ですからところが彼らはこういうふうに言ったんですね、人々はこれでもまだ証言の必要があるだろうか、我々は本人の口から聞いたのだ。つまり彼らはイエスは自分から神の子であるというふうに言ったと、つまりあなたがそう言ってるという言葉を彼らはそういうふうに自分の立場から、理解したっていうか、イエス様の本当の意図を理解するんじゃなくて彼らの立場から理解して、もうイエスはそういう自分は神の子で言ったんだと言ってんじゃないかというふうに言ったということです。でそれを聞いたこのピラトはですね、ポンテオピラトはこれはいずれもこのローマ政府に対する反逆罪、武力を持って何かローマ政府を攻撃するとかですね、軍隊で攻めていくとか、そういうふうにローマ政府に対して反逆したわけではない。そうですよね。いずれも宗教の問題だ。で、宗教の問題はそれぞれの国で地域でそれぞれのところでやったらいいじゃないか。ローマ政府に対して特にローマ政府に反逆するといったようなことに対してはこれを罰するというのがこのローマ政府のポンテオピラトの考えのような政策だったやり方だったわけですよ。ですけどもピラトはですからこれはいずれのところにもですね後の方にも出てると思うんですけども、今日のところも出てますね、4節のね、ピラトは最初たちと群衆に、私はこの男に、つまりこの男とはイエスですよね、主イエスに対して何の罪も見出せない。ローマに反逆するとかというのは何にも見出せないな。これをこの男をですね死刑にするということはできないなっていうことになった、そういうふうにピラトは思ったということなんですよ。 だけど最後の点だけですね、イエス様はあのピラトは直接この3節見てください。そこでピラトがイエスに最後にお前がユダヤ人の王なのかと尋問した。まあこの点を最後に1点だけ聞きたいことがある。お前はユダヤ人の王なのかというふうにその聞いたということです。まあ直接イエスにこれをまあ問いただした。他の点ではですね、この反逆罪っていうのは見出されなかった。これ4節にも書いてあったし、下の段の14節にも書いてありますよね。私はあなたたちこの調べたけれども訴えているような犯罪をこの男に何も見つからなかった。あるいは22節にもそのことが書いてあります。まあ、3回もピラトはですね、イエスは死刑にするというほどのものではないという判断をしたわけですよ、してたわけですよ。だけどこの一点だけをピラトは聞きたかった。お前は 王様なのかと言ったんですね、聞いたんですね。でこれに対してイエスはそれはあなたが言っていることだと、大変この曖昧というかですね、でこの意味はどういう意味がそこにあったんだろうかということでありますけれども、学者の説明によりますと、これは間接的な返答拒否と取るべきであると。そうですね、直接的にそうだともそうでないともですね言ってない、それはあなたが言ってることですと言ってるわけ。まあ69節の右のページの方では、69節のところではですね、しかし今からのち人の子は全能の神の右に座ると、これはメシアというところでですね、そう答えております。この点も、まあ、わざわざイエス様は自分のこと私はというふうに言わないで、人の子はと、これはイエス様のことを指してるんですけども、間接的に言ってる。しかも、私は全能の神の右に座すと、これはよみがえられて神の右に座すということですので、まあ、意味内容としては自分が神の子であることを肯定している面があるんですけれども、答え方としてはですね、間接的ですよね。あなたがそう言ってることだ、あなたがそう言ってるっていうことは、この肯定とも否定ともですね取れるような答え方なんですね。私がそうだからあなたはそう言ってんだろうっていうような意味、また同時に否定的に言うと、ただあなたが言ってるだけだというニュアンスが意味を含ませているような、だからイエス様の答えっていうのはこの曖昧っていう意味でこの二重性を持ってるというか曖昧だって。なぜこんな答え方をですねしたのか、70節においてもそうですよね。そして今日のピラトの尋問に対してもそう答えている、じゃあイエス様はこの王ならば王だっていうふうになんで言わなかったのか、神の子なら神の子だろっていうようなこと言わなかったのかということですけれども、それは直接私はユダヤ人の王であるというふうに言ってしまうと本当に言いたい内容が伝わらなくなってしまうということがあったためだと考えられますね。つまり一般の人々は王様といえば政治的な王様ことしか考えてないからですよね。王様といえばそのことだけがもう広がってしまうということを抑えるためにイエス様はあえてこういう曖昧のようなこの答え方をしたんだろうと考えられます。でこの点をですね明確に書いているのがこのヨハネ福音書に書いてあるんですね。ヨハネ福音書においてこのピラトがあなたはユダヤ人の王なのかと尋ねた時のことがヨハネ福音書にも書いてあるんですよ。でそこを読んでみますとこんなふうに書いてあるんですね。イエスは答えたと、私の国はこの世には属していない、もし私の国が この世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったであろう。私の国はこの世には属していない。もしこの世のこと国がの王様だって言うんだったらば、ね、弟子たちが部下がですね、引き渡されないようにですね、戦っただろう。戦ってこいだろう。しかし私の国はこの世の国ではないんだって言ってるんですよ。じゃあどういう国なんだっていうことを次にイエス様は説明した。イエスは言われた。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。これがヨハネ伝18章37節に書いた。この世の国ではなくて真理について、まあ、真理について証しをするためにこの世に来た。ルカ福音書でも自分はユダヤ人の王であるとはイエスは直接的には言ってない。ヨハネ福音書でも同じであるけれども、しかしイエスは自分はこの世の国ではなく神の国、神のご支配を明らかにするために使わされた。真理について証しをするためにこの世に来た。で、ヨハネ福音書が真理というんじゃ、真理のについて証しをする、この真理とは一体どう、何のこと言ってんだと。それはこの世の数学的な真理とか哲学的真理ではなくて、それは神から使わされた神の御子イエス・キリストご自身を、まあ、指す、そういう意味として真理という言葉が使われているわけ。例えばヨハネ福音書にこう書いてありますよね。1章の14節には、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理、誠真理とに満ちていた。その真理は8章の32節では、真理はあなたたちを自由にする。この真理は、つまりイエス・キリストは私たちを自由にするという、まあ、ちょっとすぐに読んでは分からないような言葉かもしれませんけれども、ヨハネ福音書は真理ということをイエス様ご自身を指す、そういう言葉として使ってるということなんですね。ですから真理の国って言ったって何のことっていう、イエス様が支配する、そういうこの、まあ、国っていうと何かこの地理的なことを考えますけど、神の国って言えば神のご支配っていう考えたらいいわけですよね。イエス・キリストは私たちを自由にしてくださるという、そういう意味です。ですからイエス様の頭の中にあったのは、サタンの支配の中に抑え込まれていた人々を解放するために、自分はこの世に使わされたんだと、そう言いたいわけですよね。罪とその悲惨の中に閉じ込められている人間の解放のために、私はこの世に来た。これがイエス・キリストが一番言いたかったことですよね。この真理はユダヤ人だけに当てはまる真理ではない。イエスはユダヤ人だけの王ではなく、全世界の人々の、まあ、霊的な王となるために神から使わされた。この点をヨハネ福音書が明確に語ってるわけですよね。キリストはこの世の、私たちがこの世で受けるどんな苦しみや悲しみや絶望にも先立って、この世の罵り、恥ずかしめ、肉体の痛みも含め、およそ人間が味わう罪とその悲惨、そのすべてを、その究極を体験された。これは先週読んだところにね、書いてありました。イエス様は、痛めつけられたり、罵られたり、鞭打たれたりしてもですね、何の抵抗もしなかったんですね。 なされるまま、みすぼらしいままに、ただ神のしもべとしてそれを耐えていたということが先週書いてありましたね。まあ苦難のしもべであるか、あるいは神の、まあ、しもべとしてですね、そのことを味わっていた。それは実はイエス様にとっては罪とその悲惨のすべてを、その究極をイエス様はこの体験していた。そので聖書はですね、このヘブライ書にはこういう言葉が書いてありますね。ここに引用しておきました。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、大祭司と呼ばれたのです。これがヘブライ書に書いてあります。主イエスキリストは罪と、この世の罪とその悲惨のすべてを味わい尽くし、苦難の王となった。人間の罪とその悲惨、それが人間の世界にいろんな悲しみや苦しみやね、そういうものを引き起こしている。だからイザヤ書53章、彼は軽蔑され人々に見捨てられただけでなくて、実は神に見捨てられたと。でこの旧約聖書には、木にかけられたものは神に見捨てられたものっていう、木にかけられたの、かけられるというのは十字架の出来事ですよね。で事柄ですよね。ですから気にかけて殺される、人間が殺される、死刑でもいろんな死刑のやり方があったわけですよ。昔もあったんですよ。虫を打ってですね、それでこう死んでしまうとかね、まあ、いろんなもの。最後のところ一番極刑っていうのがね、何日も、ひどい人は1週間ほどね、木にぶら下げておいて、そして最後に生き絶えるという、そういう死に方、そういう殺し方、これが実はこの最もひどい。だって生きてるままこう吊るしておくんですよ。で水も何も与えないでおいてですね、そして死ぬまでそこに放っておく、これが一番ですね、人間を、だからそれだけの犯罪を国家に対して反逆したとかね、そういう極に対してローマ政府は極刑としてこの十字架刑っていうのをやっぱりしたわけです、あったわけですよ。ですけど旧約聖書の方においては、木にかけられたものは呪われると、神にも呪われた、神にも見捨てられた、そういう呪いの十字架の死を死んだっていうのが実はイエス・キリストだった。イエス・キリストは先ほど言ったように何か犯罪を犯したのか、ユダヤ人の律法学者たちがね、言ってたような3つの理由を挙げたんじゃないですか。税金を納めるならとかね、うんぬんとかね。でいずれもピラトが判断してもね、これはそういう死刑に値するようなものではなかったというふうに。だからそういう意味では、イエス様が人を殺したとかね、なんか人のものを盗んだとか、もちろんそんなことは一切なかったわけですよ。ですから、ただイエス様はただ本当にこの罪と、その人間の罪とその悲惨を、そこから人間をあがない出すという、そのためにこの人間がおよそ味わうこの世での恥ずかしめや肉体の痛みも含めて、本当にただひたすら苦しみを担われた方だったという。でこれが木にかけられた十字架の死に至るまで従順だった。 キリストはこのような苦しみの王となった。苦しみは人間にはいろんな苦しみあるけれども、その苦しみの、まあ、いわば最低、まあ、最大のというか、もういわば地獄の底にまで落とされたような苦しみの最大のものを味わった。イエス・キリストは神の御子の栄光をすべて剥ぎ取られて惨めな恥ずかしみを受けた。この点をピリピ人への手紙はこう書いてるんですよ。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの姿で現れ、へり下って死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで神に対して従順だった。その苦しみのゆえに苦しむ者の永遠の救いの源となった。これは先ほどのヘブライ書の方に書いてあった言葉ですね。この世で苦しむ人間はいろんな形で苦しんだ、苦しみがあります。その苦しむ者のイエス様は永遠の救いの源、根源になった。まあ、どういうことかというと、キリストはこの世の政治的な王ではなかった。そうですね、そうではなくて徹底的な苦難のしもべ、苦難の王とされたんだということ。だから私は王だったんていうことを言わなかったんですよ。こんなこと言ったってね、誰も分かってくれないじゃないですか。誤解されるだけじゃないですか。だからお前は王なのかっていうふうに聞かれた時に、それはあなたが言ってることですと言ったわけですよ。実はこの一番イエス様が言いたかったのは、実はそういう苦難の王となられたということなんです。でルカ福音書ではですね、まあ、すでにイエス様が語った言葉、22章で語った言葉、異邦人の間では王が民を支配し民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれている。守護者っていうのは神様っていうこと、王様っていうことですよね。異邦人の間では王様が民を支配し民の上に権力を振るう者が、まあ、一番恐れられてた王様だった。しかし私はあなた方の中でいわば給仕するものである。まあ給仕するっていう言葉は日本語でほとんど今使ってないんじゃないですか。ほとんどウェイターとかウェイトレスってことは昔使ってたと思うんですけども、それはなんかいろいろ食事を運んできたりする人のことを指してましたよね。でも多分イエス様の時代も多分そういうふうにして食事をお客さんに提供し差し出していく、そういう役割、これが給仕ということですよね。まあ昔は大体使ってたんですよ。お客さんの隣に座らせてね、給仕しなさい、お客さんおかわりのねご飯をよそってきてっていう、そういうことをですねしてたんですけど、しかし私はあなた方の間で給仕するものである。でそれを典型的な技というものがイエス様は十二弟子の足を洗ったじゃないですか。え、なんでイエス様はこんなことっていうふうにみんな弟子たちは思ったんです。で、それは奴隷がする仕事だったんですよ。給仕の係の仕事をする人がお客様の足を洗ったんじゃないですか。それをこうイエス様は自ら弟子たちの足にひざまずいて弟子たちの足を洗ったと。で、それは一つのイエス様の本質を表していく、これからイエス様は十字架につけられていくわけでしょ。イエス様の十字架の意味っていうのは実はそういうことなんだということを弟子たちに分からせるためにシンボルとして象徴としてそういう技をなさったんです。まさにイエス様は苦難のしもべとして、あるいは人々の罪とその悲惨を をから人々を解放する、そういうしもべとして仕えていく、それが実はイエス様の十字架であった。この世の力に支配されている人間をサタンの力から救い出し、神の命に満たしていくために恥ずかしみを受け、神に捨てられた方となった。このような王の姿を誰もできな理解できなかった。しかし人類のすべての苦難を負う王こそ、まさに全人類の救いの、永遠の救いの源となっていったんだ。コリント書にはこういう言葉が書いてありますね。罪と何の関わりもない方を神は私たちの救いのために罪となさいました。まさに私たちの救いのためにイエス様は罪とされていったんだ。私たちはその方によって神の義を得ることができたのですということです。で、先ほど読んだ詩編の62編、大変このいい詩編ではないかと思うんですよ。これはやっぱり苦しんでいる人間がのことを書いてる詩編だと思うんです。敵は、敵っていうか自分にね、敵するものは、敵するものがね、本当に自分にいろんなものを攻撃を仕掛けてくると書いてますよね。お前たちはいつまで人に襲いかかるのか、泣き者にしようとして一段となり、人を倒れる壁、崩れ落ちる石垣、人が身を起こせば押し倒そうと図る。これじゃないですか。我々もみんなそういういろんな形で圧迫を受ける時があるんじゃないですか。なんとか起き上がったと思ったらね、今度はさらに身を起こせば押し倒そうとする。まさに欺き、腹の底で呪うと。これが人間の世界じゃないですか。程度の差はいろいろあると思うんですよ。またいろんな状況があると思うんですよ。しかしそういう苦しみを、何らの形の苦しみを持ってない人はいないと思うんですよ。だからその時にこの詩編が、私の魂を沈黙してただ神に向かえ、神にのみ私は希望を置いている、神は私の岩、私の救い、砦の塔、私は動揺しない。まさに私たちにはこの苦難を負ってくださったイエス・キリストがいる。これが新約聖書のね、この旧約聖書から新約聖書にの大事なメッセージがここで引き継がれていると思うんですよ。まさに私たちにはこのイエス・キリストという方がおられるということがあるがゆえにですよね、私は動揺しない。たとえ動揺することがあっても、このイエス・キリストに、だから私の救いと栄えはこの神にかかっている、この神を力と頼み避けどころとする。まさにそういう岩は神のもとにある、イエス・キリストのもとにあるって言ってる。そういう詩編ですよ。民をどのような時にも神に、この神に信頼し、その神の御前に心を注ぎ出せ、神は、まさにイエス・キリストは私たちの避けどころだと、そういう詩編じゃないですか。これはまさに神はそのようにして人間の苦しみを担う王をこの世に使わせてくださったんだ。私たちは今週もこの苦難を負う王を信頼し、この王を見上げ、この王の前に心を注ぎ出し、神の許しと恵みという神から来る命に満たされて、我々は困難多い人生をですね、この放り出すんではなくてですね、そういう中に神はこの救いを与えてくださっていると いうこの恵みをですね受けて、我々はやっぱり忍耐を持って今週もですねそれぞれの戦いをに励んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。